皆さんこんにちは。京都は烏丸上長者町から KBS 京都プロジェクトが旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、6月10日第178回目の配信です。アジサイがとっても綺麗な季節になったなぁと思っていたら、昨日京都は梅雨入りをしました。皆さんの地域ではいかがでしょうか。さて、京都では来月7月に行われる祇園祭り、その山鉾巡行の先頭を行く薙刀鉾に乗るおちごさんが決定しました。今年のおちごさんは京都市内の公立小学校に通う3年生今西雄太郎くん8歳です。今西くんのお家は祇園でも有名な老舗の和菓子屋さんで、蟹膳吉房というお店です。お店はちょうど四条通りの北側にありまして、一力茶屋の斜め向かいあたりにありますね。くず切りがとっても美味しいお店と、とっても評判のお店です。そしてさらにですね、今西くんなんですけども、なんとお父さんも昔1983年におちごさんをされたことがあるという、親子2代での珍しい例となります。7月に入るともうおちごさんは毎日いろんな行事に参加をして、時にはもう地面を直に歩くことを許されなかったり、また女人禁制ということでお母さんと一緒にご飯を食べられなかったり、そんないろんなことをこう乗り越えることがね、いろいろあるんですけれども、立派にこの大役を果たしてもらいたいものですね。では京都の6月の行事をお伝えしていきましょう。ヘッドライン京都です。建仁寺の塔頭両側院で特別公開が始まります。今週の金曜日6月の12日から7月の5日日曜日まで、午前10時から午後4時半までとなっています。枯山水の庭園のほか、京都府指定名勝庭園の池泉回遊式庭園もあって、初夏には半化粧という珍しい植物も見られます。また併設して清水焼の人間国宝清水宇一さんら親子3大展も開かれます。拝観料は600円です。詳しいことは両側院、電話 075-561-3216 番へどうぞ。次に6月の14日日曜日から、大原の三千院で紫陽花祭りが始まります。境内には3000株もの紫陽花が植えられていまして、山紫陽花、星紫陽花、そして学紫陽花など様々な種類を楽しめます。拝観料は700円です。お問い合わせは三千院、電話 075-744-2531 番へどうぞ。6月の20日土曜日と21日日曜日の2日間、左京区岡崎の京都会館第1ホールで、京都五花街合同の伝統芸能特別公演、都のにぎわいが開かれます。時間は午後2時から4時半までです。祇園後部、宮川町、祇園東、上七軒、ポント町と5つの花町、5つの花街の芸妓さん、舞妓さんが年に一度の合同公演をするものです。また最後にはすべての花街の舞妓さんたちが勢ぞろいをして、この舞台でしか見ることのできない踊りも披露されます。料金は1階席が9000円、2階席が5000円です。お問い合わせは京都大木に財団へどうぞ。電話は 075-561-3901 番です。なおこの公演の後、午後6時から8時にかけて各花街の舞妓さんたちと一緒に老舗料亭でお食事をいただくという五花街の夕べという催しもあります。こちらはお食事代も含めて2万5000円から3万5000円となっていますが、場所がですね、岡崎鶴屋さんですとか山花平八茶屋、それから伊勢町さんなど、名だたるね、一度は行ってみたい老舗の料亭ばかりですよ。ぜひこの機会にどうぞ。 6月の12日金曜日、今週の金曜日から30日の火曜日まで、妙心寺の塔頭の東林院で沙羅の花を愛でる会が行われます。午前9時半から午後4時までです。沙羅掃除の寺と呼ばれる東林院には、梅雨の頃に白い椿のような花を咲かせる沙羅の木が毎年観光客の目を楽しませてくれます。なお、初日の12日の、午前9時半からは花供養とお香を聞く会が開かれます。お問い合わせは東林院、電話 075-463-1334 番へどうぞ。以上、ヘッドラインでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。もうすぐ和菓子の日というのが6月の半ばにあるんですけれども、皆さんご存知でしょうか。今回はその和菓子の日について取り上げます。全国和菓子協会では6月の16日を和菓子の日にしています。今年は火曜日ですね。でなぜこの6月16日かと言いますと、江戸時代に大名たちが将軍からお菓子を頂戴する賀上という行事をする日だったからなんです。漢字ではどう書くかと言いますと、喜ぶの古い字ですね、下が加えるという字を書きます。そして賀上の上は、カタカナの根に、羊という字を書く場合と定めるという字を書く場合もあるようですね。これで賀上と読みます。この賀上というのは、音が、勝つっていう言葉にこう近いからその名前がついたんだという説もあるようなんですが、とにかく縁起の良いお菓子だったようです。であの徳川家康の家臣であった三河の、大久保藤五郎という人が手作りのお菓子を作って家康に献上して、それが三河餅と呼ばれて、とっても家康も気に入ったようです。この藤五郎さんはお菓子作りだけでなくですね、神田上水というのが東京にありますが、その神田上水の開発でも活躍した人でもありました。後に大久保藤五郎としては大久保門徒という名前をいただいています。門徒というのは主、主という字に水と書くんですが、普通は必殺仕事人の中村モンドみたいにこうモンドって濁るんですけども、この方の場合は神田上水の水が濁らないようにということで、モントというふうにあえてクリアにこう読んだそうです。その大久保モントの子孫は代々江戸幕府の御用達の菓子屋さんとして、その地位を幕末まで引き継いだそうです。でこの賀上の行事の時には、江戸城の大広間に全国の大名たちが集まってお菓子が配られたそうです。その数はなんと26,840個ですので、もう大久保家だけでは手が足りなくって、江戸中のお菓子屋さんが毎年交代で手伝いをしたそうです。当日は賀上のお菓子を数個ずつ器に乗せて、500畳敷きの大広間に並べて、そして まずは徳川家に近い審判ですとか、あとひこにゃんでおなじみの井伊家などですね、徳川家に近い大名にはこう将軍から自ら手渡しをして、であとは戸様なんかは、こう並んで順番にもらっていったそうです。ちなみにこの大久保門徒のお墓なんですけども、東京の谷中瑞林寺というところにあるそうです。お近くの方はぜひ、お参りしてみてください。またこの和菓子なんですけども、和菓子の老舗虎屋さんでは、賀上のお菓子を再現して毎年この時期に販売をされています。今年は6月の12日ですから、今週の金曜日までですね、受付をしていまして、14日から16日に受け渡しをするそうです。虎屋さんのこの賀上のお菓子もぜひご注目ください。今回は江戸城でね、江戸時代に行われていた和菓子の行事について取り上げました。以上、ピックアップでした。KBS 京都プロジェクトがお届けするポッドキャスティング京都第178回目はいかがでしたでしょうか。さて、京都府では 再来年2011年の秋に国民文化祭を開きます。これは全国持ち回りで開催するもので、文化や芸術の発表の場になります。今年の春、この文化祭のマスコットキャラクターをネットで募集したところ、全国からおよそ2400点もの応募がありまして、現在その応募の中からネット上で投票が行われています。ゆるキャラブームということもありまして、とってもゆるい可愛いキャラクターがたくさん集まっています。投票サイトを見てても全然飽きないくらいです。で、この投票の締め切りがですね、いよいよ迫ってきました。来週の月曜日15日の正午までとなっています。国民文化祭京都というキーワードで検索をしてみてください。第2のひこにゃんが生まれるかどうか、皆さんの一票にかかっています。どうぞ投票の方よろしくお願いします。そして新型インフルエンザの影響でね、一旦は京都への修学旅行を延期や中止していた学校のなんと9割がこの夏から秋にかけて再び京都への旅行を計画しているということが京都市の調べで分かりました。皆さん本当にありがとうございます。お待ちしていますので、ぜひお越しください。では今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。